皆さんこんにちは、与那嶺貴之です。今回ですね、受験生からですね、メンタルについての相談ですよね、をもらったので、その回答というかその話をしていきたいなと思うんですけど、その子はですね、女の子の高校生の女の子なんですけど、すごくこう自分をこう責めてしまうと、そういう悩みがあるということを相談されたので、僕なりの回答ですよねを、していきたいなと思います。で、そのモチベーションを上げるっていうこともそうですし、メンタルを強くするっていうことの一つに自分を責めないっていうことが、あるんじゃないかなと思うんですね。これは受験勉強だけではなくて本当人生全般に言えるんじゃないかなと思います。やっぱり自分責めてる人っていうのはすごく多いですよね。日本は結構多いのかもしれないです、もしかしたらね。で、僕自身もかつてはすごく自分を責めるのがすごく多いっていうか強かった時期もありましたし、基本的な性格として人のせいにするよりは自分のせいにするタイプなんですよね。で、自分を責めるか他人を責めるかっていうね、人の性格とかによって、自責タイプ、他責タイプってあると思うんですよね。で、どっちもね、あんま良くないですね。どっちもやると、どんどんこう気持ちがノンフローになるというか、ネガティブにやっぱなってしまいがち、エネルギーが下がっていくので、なるべくしないような考え方とか、生き方ができたらいいんじゃないかなと思うんですけど、いたずらに、別に攻めてもいいんですよ、究極。攻めても攻めなくても、僕はどっちでもいいと思ってるんですけど、癖とかね、それを別に本当に攻めなくてもよくねっていう部分で、多くの人はですね、その自分を攻めすぎなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。例えば、究極的にですよ、大学受験ですよねっていうことで言うと、別に大学僕は合格してもしなくても究極的にはどっちでもいいかなと思ってるんですよ。それは受験指導する立場であえてね、そういうふうに言いますけど、なんでかっていうと、別に僕は大学受験が人生の全てだと全く思ってないからなんですよね。大事ですよ。大事だし、頑張ってほしいし、せっかくやるんだったら本当にこう自分成長させてね、そして志望大学に合格っていうところまでもちろんやってったらいいと思うんですけど、じゃあ受験落ちたら全部終わりかっていうと、全くそんなことないわけですよね。人生は続くわけですよ。60年ぐらい続くわけですよね。で、その中で、その中の言うて1年ぐらいなわけですよ、大学受験って。確かに大事な関門であり、大事な壁、テーマになるかもしれないけど、それはそれって感じですよね。で、受験終わって、逆に第一志望合格してね、満足して、そこから大学4年間遊びまくって、で、何も得られないっていう人もいるし、何が正解で、何が良かったかなんていうのは、人生の中で、その瞬間だけでは分かんないわけですね。もっと長い目で見ないと、その出来事がどうだったかっていうのは分からないわけですから、僕は受験もちろんね、ベストを尽くしてほしいし、やれるとこまでとことんやりきってほしいんですけど、究極結果はね、いいかなと思ってるんですよね。で、ただやっぱ大学受験生ですよね、受験勉強頑張る人、もしかしたらね、この音声聞いてる人が受験生じゃない、普通のサラリーマンの方だったりとか、社会人、会社で働いてる人とか、もしかしたら主婦の方とか、いろんな人聞いてるかもしれないんですけど、どんなことをやってるにしても、パフォーマンスですよね、自分のパフォーマンスを下げてしまうすごく大きな原因っていうのは、自分を責めるっていう行為なんですよね。で、僕が一つ言えるのは、まずですよね、覚えておいてほしいのは、究極的にですよ、何か問題が起こったりとか、なんか失敗したりとかっていうのは、僕はですね、もちろん自分の責任っていう思う、その心構えってすごく大事だと思うんですね。誰かのせいにするんじゃなくて、これ全部自分の責任だって思う、その気持ちだったり姿勢ってすごく大事だと思うんですけど、責任を負うっていうのと、その自分ダメだって責めるって結構違うんですよね。で、多くの人は、ちゃんとその失敗に向き合いなさいとか、反省しなさいとかっていうふうにね、それが大事だって言うんですけど、反省とか向き合うっていう時に、みんな大体責めちゃうわけですよね。でもっと言うと、反省っていうのは別に僕はしなくていいと思ってます。反省なんかする必要ない。で、反省するっていうのは何かっていうと、正しい反省ですね。正しいというかね、いい反省、顧み方っていうのは、次からこうしようって、最終的にモチベーションが上がるとか、前向きに捉えることなんですけど、反省文書かせるとかっていうのは、はっきり言って、これ、誤解を恐れずに言うと、もう奴隷作る、システムだと僕は思ってるんですね。人のパフォーマンス奪うにはどうすればいいか、自分のせいにするっていう、落ち込ませるというか、お前のせいだって言って、本人が、これ私のせいだってなると、人はパフォーマンス落ちるわけですよ。IQ 下がるわけですよ。バカになるわけですよ、極端な話。 で、まあ、日本のこの学校教育ですよね、っていうのは基本的にその、まあ、言うことをちゃんと聞く、上司の言うことを聞く、社会会社のことを聞くような人を作るためのシステムに基本的な構造上ですよなってしまってるんですよね。それはもう明らかで作られ方がね、そういうシステム、もともとの学校教育の作られ方模範となっているのはそういうような構造というかになっているので、だからその反省文書かすとかっていうのもはっきり言ってもその人のパフォーマンスを下げさせて言うことを聞かすためのなんかものというかだと僕は思ってるんですよね。でも僕反省文とか書いたことないし、書けって言われても書いたことないですし、そうですね、まあ、反省っていうよりは具体的に次にじゃあどうしたら良くなるのかっていうのをちゃんと考えることは大事だと思うんですけど、これ私がダメでしたっていうのは別にね、気持ちの分とか表面上別に言うのは構わないと思うんですけど、それで結局次じゃあチャレンジできないとかね、また同じようにチャレンジできないっていうような心が、ね、作られてしまうのはすごくもったいないと思うんですね。違うと思うんですよ僕は。だから受験勉強でもそうですし、まあ人間関係でもそうです。人間関係で失敗して責めてしまうとか、恋愛で失敗して責めるとかっていうのはあるかもしれないんですけど、何事においても、もう僕は自分を責める必要ないんじゃないかなと思ってるんですよね。ただただ向き合うってことです。自分と向き合ったらいいんですよ。自分と向き合うって何かっていうと、自分こうだったらダメだな、じゃなくて、ちゃんとフラットにですよね。フラットに、自分が悪いとか誰が悪いとかなし。みんな悪いし、みんな悪くないんですよ。極端な話ね。何か一つの問題があったとき、それが誰かだ一人のせいになるってことはないです。変な話、みんなの責任。みんな悪いし、誰も悪くない。どっちも正しいんですよね。で、どっちかの考え方によってしまうとバランスを崩してしまうので、そういう感じじゃなくて、フラットに見るというかね、誰のせいでもない、誰のせいでもあるし、誰のせいでもないってこう、あえてその誰かに責任所在を設けるとかじゃなくて、一回そこは置いといて、次自分どうしたらいいかなっていうことだけ考えるってことです。そして自分はどうしたいかなって自分の感情をちゃんと素直に見るってことです。例えばそうですね、例えば友達と喧嘩したとかで、友達にこうなんか悪口入っちゃったとかね、まあ、友達と喧嘩して殴っちゃったとか、とか傷つけてしまったっていう時に、自分やっちゃったなとかダメだなって思ってしまうと思うんですよね。普通だったら。ただそこでやったりのは本当の自分の気持ちとしてはどうしたかったのかなって、どうするのがいいのかなってことですよね。で、それに関して自分を責めてしまうってことは、ダメだったってことじゃないですか。ダメだったって感じてるわけでしょ。ダメだったと思ってない。だったらね、殴ってしまった、傷つけてしまった、何も悪いと思ってないんだったら、別にそんな反省したり責めるってことはないと思うんですけど、責めてしまうってことは、それが良くないなって。自分の心もダメだなとか傷ついてしまったっていうことがあるので、ダメだな、悪いな、責めるっていう風になると思うんですよ。じゃあ自分の心はですよ、自分のハート、もっと言うと魂っていうのは本当はどういう風にしたかったのかなっていうのをちょっと問えてみるわけですよ。自分の心に問えてみる、それはもっと仲良くしたかったなとか、こういうことを言いたい、こういうことを、ね、やって、こういうことを言って殴って傷つけるんじゃなくて仲良くしたかったなとか、そういう本音の部分ですよね。ピュアな本音の部分をしっかり向き合うってことが僕は大事だと思います。で、その感情とかね、その気持ちっていうのを確認したら、じゃあ次はこうしようって、じゃあ次はね、失敗しないように、傷つけないように、傷つかないように、こうしていこうっていうふうに、まあ冷静にというかな、フラットに、そこに、まあ、余計な、そこまで過度な感情を入れずに、じゃあ次はこうしていこうっていうふうに思うのが、まあ、向き合うってことだと思うんですよね。だから向き合うとか、ちゃんとね、反省するとか考えるっていう時に、責めるっていう感情はいらない。それはパフォーマンスを下げるだけなので、自分と、自分の感情ですよね。自分の感情とか、心と向き合って、こうしたらいいねって思うだけで僕はいいと思います。そして、失敗したりとか、問題が起こったりとか、トラブルになったりとか、あるいは傷つけてしまった、あるいは傷つけられてしまった。いろんなね、失敗経験生きてると、受験勉強だけではなくて多分あると思います。極端な例で言うと、まあ、いじめられたりとか、まあ、恋愛ですごい振られて傷ついたとかね、まあ、いろいろあるかもしれないです。なんか親にひどいこと言われたとか、先生にひどいこと言われた、友達にひどいこと言われた、いろいろね、あるかもしれないですよ。で、その経験ですよねっていうのは、別に良かったとは僕は言いません、良かったとは言いませんけれども、 まあ、あなたにですよね、何か大切なことを教えてくれる、教えてくれたものでも同時にあると思うんですよね。例えば、そうですね、まあ、例えばいじめられたっていう経験がね、例えばある人っていうのは、まあ、絶対いじめられたその経験ってまあその人にしかないわけで、その時の辛さとか痛みとか悲しみっていうのは、まあ、感じるわけですよね。いじめた人にはその感情っていうのは絶対味わうことができないわけですけども、逆に言うとその経験がなかったらどうかなっていうのは一つ考えてみてほしいなと思うんですよね。その経験仮になかったとしたらですよね、僕はちなみに例えば、まあ、受験勉強でもそうですし、まあ、人間関係とかでもそうですし、まあ、傷つけられたこともあるし傷つけたこともあるわけですね。で、傷つけたことによって例えば自分を責めたというのがあったとして、それで傷ついたり、まあ、傷つけて後悔したりとか、あ、すごいダメだったなとかってなった経験があったとして、それをね、僕はこう思ったわけですよ。じゃあ逆にその失敗なかったらどうだったかなって思うことがあったわけですね。この失敗なくてこの痛い目見てもすごい嫌だなって自分責めてっていう経験がもしなかったとしたら、これ俺もっと嫌なやつだなみたいな、今頃もっと嫌なやつになってるなみたいなっていうふうに、まあ、思うわけですよね。だから何が言いたいかっていうと、まあ、過去ですね、いろんなこうね経験失敗ね、いろいろあるかもしれないんですけど、そのことによって傷ついたところにフォーカスするんではなくて、なるべくですよ、なるべくそこから得たものとか、そこからそれがなかったら今自分どうかなとかね、人に優しくできてないんじゃないかなとか、なんか全然謙虚になってないんじゃないかとかね、受験で失敗した人だったら、この失敗がなかったら今頃もっとなんか頑張るっていう価値を知らなかったんじゃないかとかね、もっと本気でやるっていうことができなかったんじゃないかとか、僕はねそう思ってましたよ。浪人した時にね、まあ浪人してね、早く取り組むことの大事さを知ったし、本気でやるっていうことがいかに大変でかつ尊いかっていうことも学びましたし、で僕浪人中に失恋もしてるんですけど、振られてるんですけど、まあ、その経験があったからこそ、なんかなんですかね、まあ、身近にいる人をちゃんと大事にするっていうことをもしかしたら学んだかもしれないし、ちゃんと向き合った方が良かったなってこともね学んだかもしれないし、まあ、いろいろ学ぶわけですよね。全てはやっぱ学びなわけですよね。だからもちろん攻めてしまうこともあるだろうし、それはまあいいですよ。究極攻めても攻めない、僕は今この音声を通して、まあ、攻めなくていいよっていうメッセージをもちろん言ってるわけですけど、とは言っても攻めちゃうわけですよね。ただそれはまあいいです。そんな頭で分かっててもすぐできるわけではないんで、ただいたずらに攻めるよりもそこから何が学べたかっていうところにフォーカスして、そしてこれはね本当に僕は受験生、いろんな受験生にメッセージとしていつも言ってるんですけど、まあ、攻める必要ないってことです。いたずらにね、うん、もう今まで攻めてきたなっていう人は、まあ、十分多分自分のこと攻めてきただろうし、それをそろそろ許してみたらどうかなっていうことは、まあ、そういう受験生がいたとしたらですね、僕は言うわけですよね。で、それよりも大事なことは、攻めるよりも大事なことは、その人が、自分自身が、あなた自身がもっともっと成長して、もっともっと、まあ、素敵な人になって、もっともっとね、その自分を責めた以上にその何倍も人のね、人を許していくとかね、誰かが責めていたらそれを許していくとか、責める以上のなんていうんですかね、愛情というかエネルギーというか勇気ですよね、っていうのを相手に与えられるはずなんですよね。自分を責めている人っていうのは、まあ、優しい人だと思ってる。他人を責めるよりも自分を責める人っていうのは優しいはずなんですよね。うん、いや、人を責めた方が楽かもしれないんです。自分は悪くないって言った方が楽かもしれないけど、それも含めて責めれるっていうのはそれぐらいのキャパシティがあるんですよ。その容量というか度量というか、そういったものがあるから自分を責められると思うんですよね。責めっていうのは僕は一つ思うわけですね。だから人よりもやっぱり何倍も優しくできるはずだし、許せるはずなんですよね。うん、人のことはいっぱい許せると思います。だから自分を責めるとか自分のダメなところにフォーカスするのではなくて、そこから学べることとか自分のいいところもそうですよね、をいっぱい見つけていくような練習をしていくっていうことですね。練習をしていきましょう。僕もですねすごく練習しました。一回攻めてみる状態があった時に、あ、一回ちょっと待ってよと言って、一回この状態じゃなくて一回そこをちょっと受け入れてみようと、うん、まあ、こういうとこも一回まあ OK にしてちょっと考えてみようというふうに 練習してですね、練習練習っていうのを何回も何回も何回も何回も何十回何百回って多分やったと思います。それをやっていきながら、ちゃんと自分のですよね、ちゃんと真心が赴くままにというか、自分の心が本当にいいと思ったことをちゃんとやる、うん、誠実に向き合う、自分の成長にフォーカスして良くしていく、まあもちろん悪いところがあったら謙虚に反省して、反省というかね、向き合って良くしていくっていうことを、まあ、ずっとやっていけば、絶対自分のことを受け入れてくれる人とか、まあ、許してくれる人も出てくるはずなんですよね。僕は本当にそうやって自分のことを受け入れてくれたりとか、まあ、許してくれる人だったり、友人とか、まあ、お師匠というかね、いろんなすごい優しい人とかいい人に、ね、僕は、ね、出会えてね、恵まれたので、そうやって受け入れてもらいながら、許してもらいながら、その、まあ、あるいは自分のダメなところとか言ったりね、受け入れてもらいながら、まあ、自分のことも許せたっていうのがすごくあるんですよね。だからこの間僕が話した受験生の子もすごく自分を責めてしまうようなタイプの子だったので、僕は彼女にですよね、全然何も悪いとこないよって、確かに、なんか失敗したりとか、なんか足りないところ、至らないところやったかもしれないし、あったかもしれないけど、それはそれとして、そこから学んでいけばいいだけの話だし、それをやってしまった過去と今のあなたですよね、ではあんま関係ないと、うん、でそうやってもう向き合って、ね、こう直していきたいとか良くしていきたいって思ってる、その姿勢というかね、学び方、生き方っていうのが素晴らしいから、それを大事にして、そこをフォーカスして、そこにフォーカスしてね、やっていけばいいって、勉強していけばいい、勉強頑張っていけばいいだけの話だから、仮にね、自分のことを責めたりとか、なんか言ってくる人がいても、それは自分もちょっと守ったらいいって、それに負けるんじゃなくて、もううっせえとうっせえと、もう今言えるかどうかは置いといて、心の中で思ってちゃんと自分のことを守ったらいいっていうことを、まあ、話したりとかしてたんですけど、やっぱ受験生ですよね。すごく、こう、例えば何ですかね。例えば、受験生であるとしたら、例えば、親に申し訳ないとかね。すごくお金、高いお金払って予備校入れてもらってたりするのに、結果が出ない。申し訳ないとか。自分ダメだってなってる受験生もいると思うんで、それはまあ置いといたらいいと思います。うん。仮にそれ親御さんにね、そうやって言われたりとかする人もいるかもしれないけど、それ一回置いといた方がいいと僕は思ってます。なんでかというと、その、申し訳ないとか罪悪感っていうのは人のエネルギーをむちゃくちゃ下げる感情なんですよね。自分を責めるもそう。罪悪感もそうですよね。っていうのは、著しくパフォーマンスを落としてしまうので、それは、なんていうの、そういう気持ちは別にあってもいいかもしれないけど、別の方向にやっぱ生かすべき。そういうのを言われたとしても、ちゃんと勉強を頑張るとか、そこからさらにチャレンジするとか、努力するとか、成長するっていうところに全てやっぱ持ってった方がいいし、持っていかないと問題の根本は解決しないわけですよ。勉強できないダメですじゃあんま意味なくて、勉強できなかろうが、頭悪かろうが、成績悪かろうが、じゃあそれをどうやったら頭良くしていければ成績上げていくかっていうところに最終的に持っていかないとね、問題解決しないわけですよね。E 判定取ってダメですだけでは成績上がんないわけであって、その E 判定っていう問題を解決するには、もちろん頭良くしていかないといけないわけですよね。勉強もっとしていく必要があるわけです。じゃあそっちの方向に持っていくには、どういうふうにこの感情を持っていけばいいのか、整理していけばいいのか、気持ちを持っていけばいいのか、思考を持っていけばいいのかっていうことを考えて、そして具体的にじゃあ何をやるかっていう建設的なことをやっぱ考えていく必要が僕はあると思っているので、何が言いたいかと言いますと、今回のテーマですよね、まあ、攻めなくていいよっていうテーマでお伝えしていきたかったんですけど、まあ、受験生およびまあ全ての人に関してですけども、自分を攻める練習じゃなくて、攻めるんじゃなくて、自分を許していく練習をぜひしてみてほしいんですね。自分を受け入れる、自分を許していく、自分を大事にする、自分を守っていく、自分を愛していくっていうような、練習ですよね。をしてみたらいいと思います。それはね、まあ、例えばね、もしあなたに子供が生まれたとして、まあ、1歳とか、まあ、生まれたばっか、赤ん坊っていうのは別に何もできなくても可愛いわけじゃないですか。ね、うんち漏らしても別に怒らないですよね。何もできなくて当たり前なわけだって。まあ別に生きてるだけでいいわけじゃないですか。それと同じで、僕らも本来は生きてるだけでもいいわけですよ。生きてるだけでも いいんですよね。何か頑張んないと認められないとか、何か頑張らないと受け入れてもらえない、愛してもらえないとか、完全錯覚であって、生きてるだけで受け入れられてるはずなんですよね。それはもう社会的にも地球全体っていう大きな枠組みで言ってもそうです。だから生きてるだけで万々歳って僕は思った方がいいと思ってますし、なんか日本社会が今いろんなことを僕らにね、やっぱ求めてくるわけですよね。学歴かもしれないし、勉強かもしれないし、いろんなことですよね。それを強いてくるから苦しいわけだって。でもそもそも生きてるだけで本来喜びだし、生きてるだけでも本当に嬉しさとか喜びってあるはずなんですよね。それが今の現代社会は恵まれすぎてね、物質的に恵まれすぎてるからそういうのを感じられないわけですけど、本来ですね、本来のものに形変えて考えると、別に生きてるだけでいいわけですよ。生きてるだけで誰かの役に立ってる、絶対。生きてるだけで誰かの頑張る活力だったりとか源になってるかもしれないですよ。それはもし自分が死んで、親がね、もし自分が死んだらね、子供が死んだら、まあ親はもう普通 99.9% 以上の親は絶対悲しむはずだし、一回それを想像、ね、したりとか、まあ、もし、ね、子供が、ね、なんですかね、死んだってもし誤報、嘘の情報を親御さんに与えたとしたら絶対悲しみますよ、ね。で、それが嘘でしたって言ったら、まあ、多分泣いて喜ぶ人がほとんどだと思うんですよ。だから生きてるだけで誰かの生きる希望になったりとか原動力になるってことはあると僕は思ってます。まあ仮にそれがね、本当クソみたいな親でそういうのがなかったとしても別に僕はいいと思います。究極的に親っていうのは産んだ瞬間にですよ、親っていうのは産んだ瞬間にもう本当にもう大量のすごい量の愛情っていうのを子供に注いでるんですよ。だからその瞬間、生まれた瞬間っていうのにもう子供は親から愛されたっていうのはもうある意味一区切りついてるわけですよ。だからその後、生まれた後にどんなに愛されてなくても、大事にされてなくても、子供はもう生まれた瞬間にも最高に愛されてるっていう風な、まあ、考え方ってあるわけですけど、まあ、結構話脱線してきたんですけど、だから何が言いたいかっていうと、僕らがやっぱ自分を責めてしまう多くの原因は人間関係なんですよね。人間関係、誰かに責められる、誰かに愛されない、誰かに怒られる、誰かに叱られるから自分ダメだなってなるんですけど、究極的には誰かに何か言われようが何しようが何と言われようが関係ないっていうことを伝えたいわけです。絶対的な価値があるってことです。誰かに愛されないと自分勝ちないとか、そんな馬鹿げて、誰かに愛されなかろうが誰かにも認められなかろうが、社会的にも世間的にも認められようが認められなかろうが、自分が頑張ろうが頑張らなかろうが、そもそも自分には絶対的な価値があるっていう考えですよね。っていうのを、まあ、ぜひ持ってほしいんですね。それがもし実感できなくてもいいです。最初今実感できなくても全然いいし、ほんまかいなって思ってても全然いいです。ただそういう考えもあるんだなっていうことは知っておいてほしいし、少なくとも僕は今自分が見てる生徒だったりとか関わってる人たちですよね、教え子含めてですよね、っていうのはもう 100% 受け入れる、 100%何があろうが、どんなダメなところがあろうが、結果が出ようが出なかろうが、受け入れるっていうことをスタンスとして、それを一番大事にしたい、気持ちとしてやってます。勉強しているとか、もちろんね、仕事としてもちろんやってますけど、もっともっと根本ですよね。っていうのは、そういう存在自体を受け入れたいなと思ってるし、まあ、頑張ってる姿とか、まあ、頑張ってほしいなと思ってるし、もっと成長してほしいなと思ってもちろんいるんですけど、そういう部分ですよねっていうのをもっともっと応援したりとか受け入れたりとかっていうことをまあ、していきたいなと思って、僕は受験生に対して、応援をずっとしてるわけですよね。それが一番大事だなと思ってるし、それなくして勉強を教えていくっていうのはもちろんね、そういうの全然心配がないというかね、自分のメンタルとかに全く心配ないっていう人は別に勉強バンバン教えていけばいいと思ってるんですけど、そうじゃない人に対して勉強のテクニックだけ教えて、勉強のやり方だけ教えて、どういう教材がいいかだけ教えても、まあ、あんま意味ないんですよね。あんま意味ない。なんでかっていうと、そういう認められないとか認めてもらえてないんじゃないかとか、自分受け入れられてもらってないんじゃないかとか、自分を責めてしまうっていう人はどんどん常に心がこうなんていうのか エネルギー不足になっちゃうんです。愛情不足になってしまうんですね。だからすぐモチベーションが下がる。頑張りたいけど頑張れない、うん、だって自分のこと大事にしてない人って自分の成長させようと思えないですよね。自分のことをもっとね大事にして好きで愛してこうもっと良くしたいなってやっぱ思わないと無理ですね。例えば好きな女の子がいたとしてその子に何でも買ってあげたくなるわけですよね。僕とかで何でもしてあげたくなったりするわけですよね。それがいいかどうか置いといて何かしてあげたいわけですよね。何か力になってあげたいって思うわけじゃないですか、好きな人に対しては。じゃ自分のこと好きじゃない人ってそれは本当にできるのかってことなんですよ。親が例えば子供好きだったら子供にねいろんなことやらせてあげたいと思うと思います。なんかね、例えば野球やりたいでじゃあ野球やったらってバット買ってね器具買ってとかいろいろやってあげたくなると思うんですけど、じゃあ子供が嫌いだったらそれやってあげないことが多分多いと思うんですよね。それと同じように自分のこと嫌いな人ってじゃあ自分のために何かしてあげられるのかって考えるとなかなか難しいわけですよね。だって自分のこと嫌いなわけだから、自分っていうまあある意味他人みたいなねあのがいたとして自分に何かしてあげようと思うのは自分のことやっぱ好きでいないといけないですよね。しいけないといけないというか自分のこと好きだった方が多分やりやすいと思うし、もっと言うと自分の言葉好き嫌い以上にそれを超越したね愛していくって大げさかもしれないけどそれぐらい愛すっていうのは何か、好き嫌いっていうのは好きっていうのは嫌いも含まれるわけですけど愛するっていうのはもう嫌いも含めて受け入れてるという状態なわけですね。親が子供に対して愛情を持って接するっていうのはまさにそう、できないとこがあってもいいよって。僕らがペットと例えばペット飼ってとして、ね、ペットに別に完璧さを求めないですよね。うん、ワンちゃんがいてね、別に何もできなくてもいいですよね、可愛いですよね。それは愛情を持ってあのやってるわけだし、別に欠点があってねその辺うんち漏らしても別にいいよってなるかもしれないし、別にダメなとこあってもいいわけですよ。それが単に好きじゃなくて愛すってことだと思うんですけど、自分に対してもそうですよね。好きっていうレベルよりはもっと大きなレベルで受け入れる愛していくってことができた時に自分のダメなとことか失敗したとこも受け入れられるし、もっと時には厳しくすることもできるわけです。成長させてもっと良くしていきたいって思った時に今自分に必要なのは厳しさだって思ったら厳しくすることもできる。それはねコーチみたいな人もそうですね。優しくするだけじゃダメ、厳しくすることも時には必要、それも愛情なわけですけども、好き嫌い好きっていうようなもの以上にもっともっと自分のことを高次元のレベルで受け入れていく、愛していく、大事にしていくっていうことができた時にどんどん人はですね自分の成長を喜べるようになる。もっともっと成長に純粋になれる。もっともっとチャレンジしていこうって思えるようになる。失敗を恐れなくなっていくんですね。それはそういうマインドができたら本当に受験勉強も良くなっていくと思います。もう過去問解いて全然解けなくても OK、うん、模試で違反点取っても全然大丈夫っていう風な心構えにどんどんなっていきやすいんですね。だから自分を責めなくていいっていうメッセージを僕は今回伝えたいわけです。成長するためにすごく大事な考え方、そしてマインド、心構えだと思います。自分は責めない、これはねすごく難しいと思う人もいるかもしれないんですけど、まず練習ですよね。やってみてください。1日100回ぐらい自分責めてるんだったら明日は99回に抑えようみたいな、そういうベイビーステップ、スモールステップでいいんですよね、うん、だから今日からですよね、ぜひ、自分のことを1回許してみる、うん、あこんなんダメだわ、こんなんできなかったわ、まあ、でもまあいいやって1回受け入れてみる。なんで私こんな勉強できないんだろう、まあ、そんなできない自分でもいいや、うん、許そうっていう風に許す練習を1日まず10回とかですね、もう言葉に出してみたらいいです。あこんな例えば寝坊してあこんな早くもできないのか俺ダメだわって言ってしまったら、まあ、ダメでもいいやって、寝坊しててもいいや頑張ろうって言ってみるってことですね。これバカみたいな話ですけど僕はねやってました、一時期すごく。それをずっと練習して毎日毎日やっていきました。そしたら少しずつですよね、あんまり責めなくなったし、まあいっかって思えるようなことが増えましたね。それが最初はね例えば0対100ぐらいで感じで責めてたったら、それが少しずつ10対90ぐらいになっていくわけですね。それがね僕の感覚としてはそれがね半分以上、過半数になった時、51対49ぐらいの日になった時にすごく気持ちが楽になった経験っていうのがすごくあるわけですね、あったんですよ。だから今日からですよね、責めない習慣、責めない月間として、自分のことを責めない練習をしてみる。許していく、責めてもいいです。責めた時にちょっと切り替えて、あ違う違うと、これでもいいやって言ってみるってことですね。その練習を、ぜひしてみてほしいなと思います。そうすることで本当にメンタル、モチベーション安定すると思いますし、余計なことで責めなくなる、自分のことを責めて バッドにネガティブになるっていうことが減ります。これが減ってきたら本当に受験勉強はかどります。どんどんどんどん調子上がってきますし、どんどん自分を調子に乗らせていくことができる。そうなると勉強はよりより加速するし、どんどん頭良くなっていきます。うん、そして自分に優しく、自分を大事に、自分を許すっていうことができる人っていうのは、絶対人も同じように許すことができるんですね。他人と自分ってある意味鏡なので、自分にしてしまうことはつい他人にもやってしまうことがあります。だから自分を許す、自分を大事にできる人っていうのは自分、人のことも許せるようになるし、人間関係も良好になっていくと思います。うん、なのでぜひ、ね、やってみてほしいなと思うわけですけども、今回いろいろね、お話をさせてもらいましたけども、自分を責めない練習っていうのをぜひですね、とりあえず1週間ぐらいですね、やってみてください。そして、それをやった時の自分の心の変化ですよね、どういう風な気分で過ごせたか、日常を過ごせたかっていうのを、ぜひ観察してみてですね、もしよろしければですね、それやってなんか良かったなとか、でもやっぱこういうの責めちゃうなって、こういうところどうしても許せないなっていうのがもしあれば、いろいろ感想ですよねを、僕にメールでですね送ってきていただけると嬉しいです。はい、ではですね、今回のポッドキャスト第3回ですかねは、自分を責めないっていうテーマで、お届けさせていただきました。メールの感想、質問、相談、その他もろもろのご連絡ですよね、はメールアドレス、mail@heroacademy.jp ですね、 mail@hero-academy.jp かなまで、送っていただけると嬉しいです。ということでまたですね、来週の金曜夜10時からですね、音声配信させていただきますので、また楽しみにしていてください。ではたくさん質問とか感想も、お待ちしております。では、今日はこんなところで以上にしたいと思います。週末ですからね、受験勉強土日ぜひね、頑張っていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、週末もしっかり勉強ね、頑張っていきましょう。では、今回ですね、自分を責めないというテーマでお届けしました。ヨナタンがお届けしました。ありがとうございました。